月血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ3月30日、3月最後の超ええやんということなんですが、
はい、
まあもう年度末といいますか、もう来週には新しい、
はい、
ね、年が年度が始まるということなんですけれども、
そうですね、
はい、超ええさんは入社式は4月の2日。
2日やね、1日が日曜日やからね、
はい、
だから2日です。
今年は2日が入社式の会社が多いんじゃない
ですか。そうだよ ね、まあ、日曜日は基本的にはあんまりやらないでしょうね。
うん、長英さんは今年はですね、20名の新入社員の方が入社をされるということなんですけれども、はい、まあ、男女比は同じぐらいなんですが、
そうですね、うん、
外国人の方が2名いらっしゃるということで、
そうですね、うちもその簡易宿舎を一部やってるんで、ちっちゃいホテル、まあ、ホテルというか監視区がオープンしたんで、うん、どうしても海外の方が多いんで、うん、外国人の方で、まあ、日本語と英語と中国語とホニャララ語を喋れる人と、
うん、そんだけ喋れる人、
いや、もう4ヶ月喋る人、
なんかもっとすごい国を動かす重要な任務につけそうな人たちですよね。でもだってそんな4カ国語も5カ国語も喋れた、
そんなん向こう行ったらこんな小学校の子供でも英語ペラペラやしやな、そんなん関係ないやん。喋れるのは誰でもできる。
だってね、前来てくださった方もね、
アグヤド君、
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 アグヤド
君、結婚した
アグヤドさんももうなんか、4カ国語だったかな、喋れて、で中国のねスタッフの方も、ね、
今忙しいとフロントやってるから、駅の
フロントやってるっておっしゃってましたね。
もうどんどん来るから、
うーん、すごいですよね。で今年は、サラマンカ大学院生ですよ、
はい、
すごいですね。でこのサラマンカの方がスペイン人の方ということで、
そうそう、
でこれで、まあ、ヨーロッパの方もこうなんとなく網羅
でき
る
という、
なんとなしに、うん、
もっと増えますよ、うちは。
本当ですか、
うん、もう社員の3分の1は外国人生言ってるから、
会議も英語の時代が来るかもしれないですね。
あ、そうかもしれへんね。僕らの時はあれやけど、ね、もう僕らの次の世代はやっぱり英語でやるやろね、まあ、どっちか言うたら。
かっこいい、
かっこええで、日本語で喋ってほしいわ
日本なんだしね。
そうだ、海外行った時は別に構わないけど
まあでも本当にこうどんどんグローバル化していって、
いや、これからはもっとなりますよ。
うん、そうですね、
もうこの放送も英語になるかもしれない。
いや、今日言葉はなくならないでしょう。
結構テレビ見てるとアナウンサーですよ、みんな英語喋るもんね。
そうですね、うん、英語の国で育った方も多かったりしますね。
ね、結構ハーフの人で、
まあ、私は全然無理ですけどね、バリバリの日本語できます。いや、
期待してへんから
もちろん塾長も英語ペラペラな方向で、
あれちょ
かっこいい、かっこいいそうです、英語喋れないとタクシードローンのタクシー屋さんも経営できないから
ああそうそうそうそう、 うちもドローン一緒にやっとるもんな
さあ、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブよりエバラ黄金の味、辛口と甘口セットでプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超ええの提供でお送りします。
お部屋探しは超ええ。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。超ええのマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは超ええ。
月決
賃貸塾
超ええやん。超ええ通信、 このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしていますが、今回は6月から民泊新法が施行され民泊の波が一気に押し寄せてきます。今回はですね、現在の民泊事情についてのお話をお伺いしたいと思います。さて、民泊の話はですね、このラジオでも何回かお届けしているんですが、現在の状況を塾長教えていただけますか。
3月の15日からですね、一応事業者の登録とかね、
はい、
だからやられる方はいろんな管理会社の登録とか仲介業の登録とか、まあ、始まりました、
はい、
ただね、やっぱり、どうしてもその民泊ってイメージが悪いんで、規制が各自治体でやっぱり厳しくなってきてるんでね、
自治体によってのその厳しさは違うんですよね。
厳しくなってきてるんで、まあ迷ってる方は結構多いんじゃないですか、
う
ん、
京都に限って言うとどうですか。
京都ももうぼちぼちですね。結局駆けつけが10分以内に行かなあかんとかね、で許可を下ろすのに結構消防とかいろんなうるさいんですわ。でそういうのは厳しくやりすぎるから、その事業者もお金かかりますやん、で中にやっぱりそういう一応はベッドとか、それ洗濯機とか置かないでしょ。民泊でやる場合は一応生活できるように、はい、投資金額はねそこそこやっぱり数十万になってきて、で規制いやいやいや言われたら、年間180にしかできひんねんから、場所によってはね、もうこの期間はあかんっていう大市住宅住居専用地域なんか、非常に規制が厳しくてですね、民泊のイメージ自体がですね、報道でガンガンガンガンやるから、直近でなんか外国の人が、殺人したっていうね、そこへ殺人したっていうのは分かるけども、民泊で殺人したと、民泊で殺人した何でもやると、
省略されますからね、
民泊ってえげつないなというね。だうちの近所でもですね、実は民泊反対の貼ったんですよ。どこがこんなん貼ってるのかなと思ったらね、簡易宿所をやってるんですね、で簡易宿所の場合は民泊とはまた別なんです。民宿みたいなもんですよ、要はね、ちゃんと許可持って365日できるようになってるけども、だけど民泊と簡易宿所がごちゃごちゃになってですね、外国の人が来たらこれは民泊や言うて反対してると。だからそういうことはね、きちっと切り分けてできてないんですよね。だからどうしてもいかんというイメージが多くて、近所の人はやっぱり不安ですわな、外国の人がゴロゴロゴロゴロ歩いて、で、まあ、そのでかいね、まあ、英語かロシア語なんか中国語なんか分からんけど喋ってたらやっぱりちょっと不安な感じがするでしょ。だからそういうイメージがちょっと定着してるんで、どうかなっていう皆さん多少迷ってるとこありますね。
まあでも自治体それぞれもね、割とそのハードルを上げざるを得ないのかなと思うところもあって、まあ、緩くして何かあったらね、問われるのは自治体かもしれないですし、かといってその締めすぎるとやっぱり登録もなくなってしまうところもあると思うから難しいですね。
だけどまあまあ世界中みんなやってるからね、だけっていう、それは何でか言うとね、日本へ来る外国の人は必ず税関通るんですよ、パスポート持って、大概は一応は税関通ってパスポート持ってるということは、まあ身元ははっきりしてるわけですよ、だそんな人がね、できないでしょ、悪いことは。まあ中にはそれは何万人でおったら、その一人ぐらいはね出てくるかもしれんけども、だからその人のおかげでみんなが歩いていくことになると、これもまずいと。だから今まではね、どっちか言うたら今やってる民泊は全部違法なんです、6月15日以後は正しくやれる法律が施行されないから、だからそれまでがね違法なんで、今やってるとこはとりあえず違法で、それは警察で言うか、そういう民泊の110番に連絡するか言うたら、やっぱりそれなりの取り締まりがあると思いますね、ま
あ、その民泊っていうネーミングを変える必要があるかもしれないですね。なんかこう不法っていう言葉がついて回ってそうな感じのイメージがやっぱりあるじゃないですか。
そう
です
ね、まあ、どっちか言うたらサービスアパートメントっていうね、海外ではそういう呼び名が多いですね。だからこれが施行されるのが6月15日だから、それまでに民泊を管理する管理会社の登録があるでしょ、
はい、
今そんな何もないからね。だからその管理会社が通るか、そこがちゃんとね、例えばここの一つのマンションの一帯やったら、表側にここは民泊何号室かやってますと、でやってる部屋を明示しなさいと、で何かあったら連絡する電話番号をちゃんとしなさいというようなことをですね、ちゃんと決めてこれからやんねんから、今までは何にもやってないですよ、やり放題や。まあ、逆に言うたら持ってる人はね、自分の持ち物を誰に何かそうとガタガタ言われる筋合いないって言うと、これはそれで終わりやから、問題が多いんで、やっぱりこういう法律がちゃんとできたから、ちゃんと登録してですね、まあ、正常な民泊をやってもらいたい、 というふうに私は思います、はい。
まあ、その登録が始まったという話がありましたけれども、今この民泊を登録するにあたっての主なルールというのはどういうところがあるんですか。
まあ、一応はですね、京都市、京都でやる場合は京都市の方にですね、あの民泊をやりますというような登録を、部屋の登録をしてもらうと、
はい、
それからですね、スタートするの、
その登録はもう普通に、
そんな難しくない、
制限もなく、
ただし、その消防とかね、いろんな問題があるから、うん、それをクリアしていかなあかんから、うん、それが難しいんです。
それはやっぱり手数料というか、その初期費用という面でも結構かかってくるんでしょうかね。
そ
うです。
マンションの場合はそこ の、あのベランダが通路のね、広幅まで決まってるんですよ。それよりも狭いところがあるんです。ほんで火災、消防は火災の報知器がなかったらあかんとかね、うんうん、マンションの場合はこういう赤いレンガポッとついてボタン押すとかあるでしょ、うん、あんながついてない、ついてないところはそれをつけなダメなんですよ。それに何十万ってお金がかかる。
じゃあ初期です、まあ、初期費用は結構かかってくるということですね。
かかってくるんですよ。だから簡単に、それは確かに止めたらね、収益性はあるかもしれへんけども、例えばベッドメイクもやらない
し、まあ、その維持費も結構かかりますよね。
掃除も死んだんでしょ。
そう、掃除もそうですし、
そう出るたびにやっぱり、まあ、大体2日から3日ですわ、泊まるのは、3日だとシート変え、シーツ変えてベッドメイクしてちゃんとやらないでしょ、
まあ、その備品であったりね、その壊れてしまったりとか、そういう部分もありますもんね。
そうそうそう、あの洗剤とか、そういうの全部おかんなんですよ。
はいはいはい、はい、
そういうのはもうその使い古し置けへんしね、うん、皿置くでしょ、うん、そんなの全部お金かかるんですよ、うん。それでサイトからその紹介してもらうときはだいたい 15% ぐらいかな、
手数料取られますもんね。
パチッと、だから1万円だったら1500円取られるんですよ。
そしたら年間何日の割合があれだったら、本当にそのプラスがあまり出てこない場合も、
出てこないでしょ。だから皆さんそれで迷ってるんです。
面倒くさいだけで、
面倒くさいだけで、結局上がったけどトラブル起きて文句言われてやね、うん、で、まあ町内によってはね、そんなんやんねやったら説明会せえとかね、そんなん出てくるでしょ、
うんうんうん、
だからそれやったら、まああっさり民泊やめて簡易宿所に変えていこうかと。
なるほど、
普通の宿屋です、
はいはいはい、
それはちょっと緩なってるんですよ、
うんうんうん、
今までは何室って決まったけども、うん、別に1室からできますとかね、うんうん、だからそれを選択肢をどこに持っていくかだけのことで、
うん、
まあ我々の教会の方ではそういう指導ちゃんと一応してるんですね、
う
ん。
まあ、でもその全てのね、その民泊を一定の基準にこう決めていくっていうのはやっぱりすごく大変なことじゃないかなと思うんですけれども、
うん、だけどね、うん、それはまだ始まってばっかりやからね、多分1年ぐらい経ってね、例えばこういう桶に石を入れてガサガサってやるときちっと並ぶでしょ、うん、あんな感じで今1年ぐらい経ってくると落ち着くるかなと。
あの塾長はね、外国だとそうやってお部屋を貸して泊まれる方もすごく多いという話をしていましたが、日本はまだまだそういう文化がなくて、どうしてもそのホテルにきちっと泊まっていろいろもうね、アフターケアもじゃないけど全部お世話もしてもらってなんてところが、慣れてないところがあって、
そうね、
慣れてない分、
まあ、ただあの海外でも民泊で泊まるとやっぱり安いんですよ、価格が。
うーん、
楽しく旅行するという、家族で来たりとか、
あとこう住むように暮らしてみたいとか、ね、まあ、いろんなメリットもね、
だから炊事場もついてるし、洗濯機も置いてるし、普通のマンションに借りたという感じでしょうね、うんうん、だから まあ、そういう風にするねんから、あんまり周りがやんやんやんやるともうやらないですよ。せっかく国がね、オリンピックに向けてですね、ホテルなんか今日明日立つわけやないから、一般の空いてるところを活用しようってやったのに、規制を厳しいしてメディアがちょっとしたことで民泊でガンガンやるから、逆にね、いろんな施工する間では自治体がいろんな規制をしてしまうから、避けた
い、なんか避けこう、なんか先に悪いこと考えちゃうでしょうね、こう何か事件物があったらどうしようとか、例えばもう15人ぐらい来てどんちゃん騒ぎされたらどうしようとか、
いや だからね、彼らに対してはね、やっぱり対応はやっぱりちゃんと必要なんですよ、我々は、まあ、始めるんだけども、外国人のスタッフちゃんといるから、これはダメですよとかね、これはいいですよとか、ちゃんとそれさえやったらね、問題起きないです、全然知らん人が、まあサイトにね、Airbnb にそれ入れたと、そんな何にも注意しへんから、彼らは自分の国と同じ調子で行くから、まして旅行で来てるから、もう開放的になってる、
ね、気持ち大きくなってますしね、
だからそういったことをね、ちゃんとあの明示するということが大事ですね。それができないとダメです、
じゃあ改めまして現時点での課題を挙げるとしたらどういうところでしょうか。
まあもう少し緩めるというね、もう少し規制をその10分以内に行くとかね、それをまあ 20分とか25分にするとか、まあ、きちっと管理の連中がつくから、でちゃんと指導もするし、 そうなるとそんなにトラブルはなくなるかな、僕らは思ってるんですよ、うん、
はい。まあ、この民泊の話についてはこれからも定期的にやっていきたいなと、はい、ありがとうございます。今週は現在の民泊事情のテーマでお送りしました。さあ、それではここで一曲お届けします。
はい、今日はエレファントカシマシさんのですね、4月の風っていう、
はい、
明日から、明日、明後日から4月だから ね、
フレッシャーズの方頑張ってください。それではどうぞ。
お部屋探し What's your way。
あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた。
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それとなんかわかんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの町営マンション、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探し What's your way。
月決
賃貸塾
超ええやん。賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト長永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブよりエバラ黄金の味、辛口と甘口セットでプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます、
はい。
さあ、今週のお便りはラジオネーム河内みーごさんからいただきました。ありがとうございます、賃貸マンションの火災保険について質問があります。入居時に加入契約をしましたが、保険契約の期間が満期になっていて、その後は個々に契約しても構わないのでしょうか。管理会社へ連絡すればよいでしょうか。またはそのまま加入していても良いのでしょうか。教えてくださいということです。
それは別にどこでもいいんですけどね、
はい、
保険をちゃんとかけられるというのが大事なんで、うん、ただ火災保険やなしにね、
はい、
これはあの火災の保険なんですね。
火災保険、
火災、はいはい、で火災保険はですね、基本的にオーナーさんが建物全体にかけられると思います。
はい、
で、うん、例えばその火災保険の中にですね、障害保険は僕必要ないと思うんだけども、その水漏れのとかね、そういう事故が起きた時の保険も入ってるやつもあります。だからそのどういうもんであるかっていうのを必ず保険を入る場合はですね、その保険の資格を持った説明する人がいますから、
はい、
それぞれきちっと聞いてください、
うんうん、
で僕はかけといた方がいいかなというふうに思います。我々でも、まあ、そんなたくさんはないですけどね、何回かやっぱり火災部屋が燃えて、で中の部屋は直すんですけどね、
はい、
皆さんが持ってるその家財、例えば高級なバッグ持ってるとか、うん、そんなの全部大体普通500万ぐらいかけてると思うんですよ、
うん、
それ以内は出ますから。もし500万円の中に家財があったら500万すっと出ます。火災を、確認する人が火災保険のグループの中でいるんです、専門職に。その人がちゃんと見に行きますから、
うん、
できたら、まあ、家財があるのそういうこう持ってるっていうね、なんか証明書があればそれは理想的ですわね。火災で燃えてもって何もない、
ね、
ケースになると思いますけど、だから、まあ、僕はね、保険っていうのはこれはの先の杖なんです、
はい、
だから、まあ、いろんなことはあるかもしれんけど、かけといた方がもし事故にあった時に良かったなと必ず思います。
このお手紙ですと入居時に加入契約をしましたがということなんですけど、これは個人やって、
うん、個人ですけど、これね、多分ね、仲介業者さんあたりが保険資格持ってますから、うん、そこでかけてるケースがあります。
あ、なるほどね。
だけどね、ご本人さんの例えば親戚の人が保険屋さんやってるケースもあるでしょ、
うん、
その場合は事情を言うて、うん、うちのこっちでかけたいんですと。極端に言ったらその人が保険会社勤めてるかもしれない、
うん、
うちの保険をかけたいですと言うたら、それはね、うん、やぶさかではないと思います、
うんうんうん、
はい、そういうふうにきちっと言うてください。
まあ、個々に契約してしまっても構わないということですね、
うん、ただね、その金額がバラバラやからね、そうだから保証によって金額が違いますから、だからこの場合は家財の保険で、まあ、盗難だから水漏れぐらいは果てぐらいの保険であればですね、別にどこでかけていただいても、だからかけてるっていうことをちゃんとね、管理会社に言ってください、うん、
今はね、インターネットで比べたりもできますからね、
できますからね、
保険内容もね、
保険のなんちゃらってあるもんね。
あります、あります、たくさん、うん、ぜひやっていただけたらなと思います。それでは今週のツボです、
はい、保険は火災保険なんで必ずかけてください、
はい、
お願いします。
ありがとうございます、はい、このコーナーでは皆さんからの部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300 431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyodo ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブよりエバラ黄金の味辛口と甘口セットでプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上賃貸のツボでした。
お部屋探しは超ええ。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超ええはあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超ええ。
お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。それでは超ええさんからのお知らせなんですが、まずはタッチで楽ちん超ええやんからです。
はい、タッチで簡単超ええやん、タッチで楽ちん超ええやん、どっちでも結構です。寺田部長よろしくお願いします。
タッチで楽ちん超ええやん、タッチで楽ちん超ええやん、タッチで楽ちん超ええやん。仲介手数料無料。
簡単にお部屋探しができるタッチで楽ちん超ええやん、現在はゼスト御池桃テラス、カナート楽北、泉谷高野店、イオンモール京都、イオンモール京都五条、楽と山品、イオン楽南店、イオンモール京都桂川、アルプラザ宇治東と大きなショッピングモールには設置されております。ぜひお近くの方はご利用ください。続いてはイーガレージです。
はい、イーガレージ、奥の物用事は専属でよろしく宣伝お願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様、ガレージの管理をされていてなかなか埋まらなくてお困りの管理会社様に朗報です。専用の募集看板を初回のみ25,000円のお支払いで、ランニング費用なしでガレージ検索サイト e ガレージをご利用いただけます。すでに看板がある場合はシステム利用料初回のみ5,000円のお支払いでもご利用可能となりました。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935、 平日9時から18時まで営業しております。インターネットで e ガレージと検索いただくとホームページが出てきます。そちらからお申し込みいただくこともできます。ますます使いやすくなった e ガレージをよろしくお願いいたします。
空き駐車場をお持ちでお困りの方、初期費用が5,000円、まあ、看板が、ね、なければということですけれども、5000円で乱入コスト無料で登録することができます。 e ガレージ、ぜひネットで検索してみてください。アルファベットの e にガレージです。そして超ええさんにやってほしい企画も大募集しています。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyodo ee@kbs.kyoto まで、お部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の超ええの提供でお送りしました。